じゃん、じゃらりらりらん、じゃらーん、じゃーん、じゃらじゃん、じゃんじゃーん。昔昔のそのまた昔の本日は1月の2日でございます。ここは長者の屋敷だよ。長者様が奉公人を前にしておっしゃいました。皆の者、本日は1月の2日である。初見夢を見る日じゃ。どうじゃそこで皆の見た夢を明日の朝わしが一部で買い取ろうじゃないか。どうじゃ、今晩は早く休むがよいぞとおっしゃいました。そこで奉公人はその晩は早く床に着いたのでありました。ところがここに小僧さんが一人夜遅くまでごそごそと起きておりました。さて何をしてるんでしょうかね。ちょっと覗いてみましょうか。どうやら小僧さんは紙を取り出して船を降り始めました。小僧さんその船を枕の下にそっと挟むと、ようやくその晩は床に着いたのでありました。こっけこっこー、朝がやってまいりました。長者様は奉公人を集めて、どうじゃ皆の者、良い夢は見たかの。どうじゃその夢一部で買い取ろうじゃないかとおっしゃいました。そこで奉公人は一人ずつ、ふにゃららららららら、らおーめでたいの、めでたいの、はい、一部。ふにゃらららららららららら、おー、それはありがたい、ありがたい、はい、一部。と、みな、長者様が喜びそうな初夢を見たと嘘をついたのでありました。さあ、で、小僧さんの順番がやってまいりました。小僧さん、お前さん、どんな夢を見たのかな？と、長者様はおっしゃいました。長者様、おいら本当に夢を見ました。でも、人に話すわけにはいきません。と、小僧さん答えました。おー、そうか。それじゃあ、三部でどうじゃ？お正月だでな。弾むぞ。と、長者様おっしゃいました。ところが小僧さん、いえ、三部いただいても、言えないものは言えないんです。と断りました。そうか。それでは、五部でどうじゃ？と、長者様おっしゃいました。小僧さん、五分もらってもダメなものはダメなんですと断りました。そこで長者様、それでは一両でどうじゃと言った瞬間、脇に座っていたおかみさんが、あんたいい加減なさいと怒鳴って、正月早々長者様は奉公人の前で夫婦喧嘩をしてしまいました。さてそれでも小僧さんは強引なもので、決して長者様に見た夢を話そうとはしませんでした。こうなると長者様、あの小僧め、いまいましいなと思い、なんとあろうことか小僧さんをかわい、えいと突き飛ばしてしまいました。ポシャーン、ブカブカブカブカブカ、川は流れてどこどこ行くの、流されて、なんと小僧さんは鬼ヶ島にたどり着きました。鬼ヶ島では鬼の大将が小僧さんを発見しました。おー珍しいな、人間が打ち上げられてるぜ。最近な、隣国の連中が、やーれマグロは食べちゃダメ、やーれクジラがかわいそうなど口うるさく言いやがる。人間は大将外だからな、食っちまおうかということになりました。ところが小僧さんは痩せ細っておりまして、食べても大して美味しそうではありませんでした。そこで、おい小鬼、お前な、こいつにたらふく飯を食わすんだ、ブクブク太ったところでみんなで一緒に食っちまおうぜと言いました。そこで小鬼は小僧さんのところへ毎日美味しい食事を3と3度きっちり運んでくるようになりました。そんなある日、小僧さんが小鬼に言いました。ねえ、小鬼くん、なんだい？鬼ヶ島っていうところは、なんだか殺風景なところだけど、宝物なんてあるの？と聞きました。すると小鬼は、鬼ヶ島にだって宝物ぐらいはあるんだよ。でもね、案外ここ、セキュリティが万全じゃないんだよ。だから、桃太郎が経営している警備会社で、なんでも、 キジや猿や犬によって宝物は管理されてるはずだよ、と教えてくれました。へえ、それでどんなものが宝物にあるの？と小僧さんが尋ねました。ここには、なんでもね、三つの棒らしいんだよ。一つはね、千里棒といって、一振り二人千里千里と言うと、ビューンとあっという間に千里を駆け抜けられる不思議な棒。それと、生き棒といって、今にも死にそうな生き物の前で、一振り二振りすると、あっという間に病気が良くなる、ありがたい医者いらずの棒。それと、聞き耳棒といって、鳥やけ者の鳴き声が何でも何を話しているのか聞き分けられる不思議な棒。こんなものが宝物なんだよ、と教えてくれました。そうこうしているうちに、小僧さんはぽっちゃり食べ頃になっちゃいました。鬼の大将は、おお、うまそうになりやがったな。おい、みんなでこいつを食っちまおうぜ、と言いました。小僧さんは、僕を食べるの、助けてくださいよ、と命乞いをしました。鬼の大将は、バカ野郎おめえな、ただ飯をガンガン食っといてな、助けてくれだと、バカ言うんじゃねえよ、と言いました。小僧さんは、食べられて死んじゃうぐらいなら、せめて鬼ヶ島の宝物をメイドの土産に見せてください、と言いました。鬼の大将は、メイドの土産ね、宝物か。俺っちも久しく見てねえな。おい、若えの、誰か、桃太郎のところ行って、宝物、持ってきな、と言いました。やがて三つの棒が大将のところに運ばれました。どうだ、小僧、これが俺っちたちの宝物だ、と言いました。小僧さん、何それ、どこに価値があんの？ちょっと触らせて、と言いました。鬼の大将、ちょっとだけだぞ。おめにな、この棒の価値がわかるはずがねえ、と言いました。その瞬間、小僧さんは鬼と大将に向かってバーンとぶつかっていき、三つの棒を取り上げるなり、一振り二振り千里千里千里と言って、ビューンとどこかへ消えていってしまいました。どうやら小僧さんは大阪の町にたどり着きました。小僧さんの頭の上をカラスが何羽かーガーと鳴いておりました。小僧さんは聞き耳棒を取り出すと 2,3 回振っていました。するとガーンガーン、かわいそうだけど東の長者の娘さん、悪い病気に取りつかれてあと 2,3 日の命だね、と言ってどこかへ飛んでいってしまいました。小僧さんは東の長者の家に行っていました。娘さんに会わせてもらうと、娘さんは確かに今にも息を引き取りそうでありました。そこで生き棒を取り出して、娘さんの前でそーっと2、3度振ってみました。するとどうでしょう。娘さんの方はパッと赤みがさしました。そして病気はどんどんぐんぐん良くなったのであります。お父っつぁん、お父っつぁん、どうしたい？お父っつぁん、私この人のお嫁さんになりたい、といきなり娘は言い出しました。東の長者のお父っつぁん、娘の命の恩人だし、こんなに娘が望んでいるならばと思い、どうだいあんた、うちの婿になれるかい、と小僧さんに尋ねました。そしてやがて二人は夫婦になりました。さて、大阪の町には西の長者の家がありました。こちらに大層美しいと評判の一人娘がおりました。なぜかこちらの娘さんもここ何日か悪い病気に取りつかれてしまい、西の長者のお父っつぁんはほとほと困っておりました。そんな時、東の長者の婿さんの話を耳にした西の長者のお父っつぁんは勝手に東の長者の婿さんをうちに連れ込んでしまいました。そして、お前さんどうだい？うちの娘の病気を見ちゃもらえないかい？といきなり頼みました。最初小僧さんは何のことだかわかりませんでした。でも西の長者の娘さんを見るなり、かわいそうだなと思いました。 そして生き棒を取り出して娘さんの前でそっと優しく 2,3 回振っていました。するとどうでしょう、娘さんの頬はパッと赤みがさしました。そして病気はぐんぐんどんどん良くなったのであります。お父ちゃん、お父ちゃんどうして、お父ちゃん私この人と添い遂げたいといきなり娘は言い出しました。西の長者のお父ちゃんは命の恩人だし、娘がこんなに望むならと思い、それ以降東の長者の婿さんを東の家に返すことはありませんでした。こうなると東の長者の家では急に婿が帰ってこない、もしかしたら婿がかどわかされてしまったかもしれない、ひょっとすると婿に裏切られたかなと思い、西の長者の家に怒鳴り込んできたのでありました。ところが西の長者の家ではすまない、うちの娘に譲ってくれと頭を下げました。譲ってくれと言って頭を下げられて納得のいく話でもありませんでした。両家は揉めに揉め大喧嘩となってしまいました。そこで今人気の高い行列のできる町奉行所へ白黒はっきり裁きをつけてもらうように両家は出かけたのでありました。ここは行列のできる町奉行所であります。遠山の越前兄の神のおなーり。書状を読んだお奉行様は、婿の取り合いであったな、ところで東の長者の娘、はい、なかなか可愛い子じゃの、ところで西の長者の娘、はい、なかなか器量よしじゃの、どうじゃわしも一人もんなんで、どちらか片方の婿に入るということでは、と一度のけぞってしまいました。東の長者の娘は東側へ、西の長者の娘は西側へ顔をポイッと向けました。なんじゃその態度は、何か不服か、わしをどなたと心得る、遠山の越前の蟹の神であるぞ、えい図が高い、この背中の赤い甲羅が目に入らぬか、とお奉行様はもろ肌を抜いたのであります。その瞬間一度、ははー申し訳ございませんでしたと深々と土下座をしたのでありました。お奉行様は気を取り直して、それではもう一度お沙汰を申し伝える、月の初めの1日から月中の15日までを東の長者の婿とする、月中の15日から晦日の末日までを西の長者の婿とする、どうじゃこれで文句はあるまい、はは、一度土下座をしました。よ名奉行、これにて一件落着。さてその後小僧さんはどうしてるんでしょうかね。月の初めの1日から月中の15日までは、旦那様、夕げの支度が整いました、でも先にお風呂になさいますか、と言われ、月中の15日から晦日の末日まではお前さん熱いの一本つくんだけど先にお風呂にするかい、と言われ、末永く幸せをつかんだそうであります。めでたしめでたし、じゃんじゃらりらりらん、じゃらーじゃーんじゃらじゃんじゃんじゃーん。さて皆様、本日は1月の2日でございます。今日は初夢を見る日ですね。どうか一つ良い夢を見てください。そして明日の朝ぜひ1000円払って私にその内容を教えていただくわけにはいかないでしょうかね。へへへ、これにておしまいです。じゃんじゃん。